こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。フレンチデリのおつまみ、フレンチデリ家でワインが楽しくなる。全品プロセス動画付きは、家でワインを楽しむ場面に向けた。フレンチ風の軽い料理を集めたレシピブックである。手が届きやすいスーパーマーケットの食材を使いながら、パリのデリやテイクアウト店に並ぶような気取らない前菜惣菜を家庭で形にすることを目的としている。中心となるのはサラダ、一口サイズのパイ、野菜料理など食事の主役に限定されない小皿料理だ。難解な伝統料理の再現よりも家飲みのテーブルに無理なく加えられる実用性に重心が置かれている。さらに全品にプロセス動画がつく点は、文章と写真だけでは把握しにくい切り方、焼き加減、仕上がりの状態を確認したい読者に有用である。料理メディアに携わるプロ集団レシピラボの分かりやすく、作りやすく、続けやすい料理という方針が内容の基盤になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、フレンチを日常のデリとして捉え直すレシピ設計、本書の重要な特徴は、フランス料理を格式の高いコース料理としてではなく、家庭の食卓におけるデリとして扱っている点にある。紹介の中心はサラダ、一口パイ。野菜を使った軽い料理とされ、いずれもワインのそばに少量ずつ並べやすい。これは肉や魚の主菜を一皿完成させる発想とは異なる。複数の小皿を組み合わせれば、一人の家飲みでは食べきれる量を調整しやすく、二人以上ならテーブルに変化も作れる。フレンチらしさも、特別な高級食材や複雑なソースだけで成立させるのではなく、野菜パイ、酸味、香り、焼き色といった親しみやすい要素を通じて表現する方向だと理解できる。したがって読者はフランス料理を正確に再現できるかという緊張から距離を置き、冷蔵庫にある食材や購入しやすい材料を起点にビストロやデリの雰囲気を取り入れられる。本書は料理のジャンル名を難易度の表示にせず、日々のつまみ作りに応用可能なスタイルとして提示する一冊である。次にスーパーの食材を軸に、家飲みの準備負担を抑える、家でワインを飲むための料理では味だけでなく買い物と調理にかかる負担が継続性を左右する。本書はスーパーマーケットで入手しやすい材料を前提にしており、専門店探しや希少な輸入食材への依存を抑える設計である。この方針には実際的な意味がある。思い立った日に材料を揃えやすく、食材が余って別の普段の献立に使えないという問題も小さくなるからだ。また軽い前菜や野菜料理はメイン料理を準備するほどの時間がない夜にも適している。ワインに合わせる料理は必ずしも大量の肉料理や凝った煮込みである必要はない。塩味、酸味、油脂、香ばしさ、素材の甘みを適度に組み合わせるだけでも、飲み物と食べ物の往復を豊かにできる。本書が狙うのは、手間を省くために味を単純化することではなく、限られた工程で食卓の満足度を整えることだろう。日常的な食材をフレンチデリ風に見立てる発想は、特別な日専用のレシピ集との差別化にもなっている。さらに、サラダ、一口パイ、野菜料理による小皿の組み立て方、本書で中心的に扱われるサラダ、一口パイ、野菜料理という構成は家飲みのための献立設計として理にかなっている。サラダは酸味やみずみずしさを加え、一口パイは香ばしさと食べ応えを担い、野菜料理は色彩や温度、食感の幅を広げる。異なる性質の小皿を並べることで、一つの料理に全てを背負わせずともテーブル全体にまとまりが生まれる。例えば冷たい一皿と焼きたての一皿、軽い野菜料理とコクのあるパイを組み合わせる発想は、飲むペースに合わせて少しずつ食べたい場面に向く。ここで重要なのは品数を競うことではない。作業が重なる料理ばかりを選ばず、切って合わえるもの、焼くもの、前もって準備できるものを混ぜれば提供直前の負担を分散できる。本書は個別レシピの集積であると同時に、カジュアルなフレンチの小皿をどう並べるかという実践的な考え方も伝える。普段の夕食の副菜、持ち寄り、簡単な来客時にも転用しやすい構成である。そして全品プロセス動画が補う。レシピ文章だけでは見えにくい判断、全品にプロセス動画がつくことは本書の実用面で明確な差異である。料理書では分量や手順を読めても、野菜をどの程度の大きさに切るか、混ぜ終わりはどの状態か、焼き色をどこまでつけるかといった判断は静止画だけではつかみにくい。特に一口パイや野菜料理のように食感と見た目が完成度に直結する料理では、工程の順序や手つきの確認が役立つ。動画は単に紙面の代替ではなく、失敗の原因になりやすい曖昧さを減らす補助線として機能する。初心者にとっては初めて使う調理法への心理的な抵抗を下げる利点があり、経験者にとっても仕上げのテンポや盛り付けの着地点を短時間で確認できる。もっとも動画があるからといって味の最終判断まで自動化されるわけではない。 食材の水分量、家庭の火力、オーブンの癖はそれぞれ異なる。本書の価値は動画で基準を視覚化しつつ、読者が自宅の条件に合わせて調整するための出発点を得られることにある。最後に、作りやすく続けやすいという料理メディア発の編集思想、レシピラボは料理本、雑誌、広告、テレビ、ウェブなどに関わってきたスタッフによる料理ユニットであり、分かりやすい、作りやすい、続けやすい、自然体の料理を掲げている。本書の家庭向けフレンチデリという企画はこの編集思想と整合する。料理の専門性を誇示するために工程や材料を増やすのではなく、読者が実際に繰り返せる形へ整理することが重視されているからだ。継続して使われるレシピには、完成時の華やかさだけでなく、手順を理解しやすいこと、材料を調達しやすいこと、片付けを含めた負担が課題でないことが必要になる。ワイン向けの料理は来客時のためだけに蓄える知識ではなく、平日の一杯や週末の食卓にも使えると価値が高い。本書はカジュアルなフレンチの印象を保ちながら、その再現性を家庭の現実に近づけようとしている。伝統的な料理技法を体系的に学ぶ専門書ではない一方、料理を日常に定着させる編集の視点を求める読者には、目的が明快なレシピ集と言える。結論として、本書は家でワインを飲む機会をもう少し豊かにしたい人、フレンチ風の料理に興味はあるものの、本格料理の手間や材料の多さには踏み込みにくい人に向く。特に、野菜料理や軽い前菜を増やしたい人、来客時に気負わず数品を並べたい人、普段の食材で食卓の雰囲気を変えたい人に実用的である。得られるのは単発の映えるつまみの案だけではない。サラダ、一口パイ、野菜の小皿を組み合わせ、温度、食感、量に変化をつけるという家飲み向けの献立感覚である。加えて全品プロセス動画により、レシピ本で生じがちな工程の解釈違いを減らしやすい。フランス料理全般を網羅する教科書やレストラン級の技法を深く学ぶ本とは目的が異なる。本書の最大点は、パリのデリを思わせるカジュアルさ、スーパー食材という現実性、動画による確認のしやすさを一つにまとめていることだ。家飲みの頻度が高い読者ほど、特別な日に一度作って終わるのではなく、好みの小皿を自分の定番として残していけるだろう。ご支援いただける場合は、レシピラボポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。